に夢は生まれ、人は夢を生きる。夢の力。
When you touch that vibration, a new dream will be born of you.
その鼓動に触れると、あなたに新しい夢が生まれる。
Dream Heart.
ドリームハート。
皆さんこんばんは。今回は久しぶりに、この陽気の、バーコインズに、来させていただきましたが、いろいろ参加といろいろ大変なことがありまして、メールとかいろいろさせていただいて、なかなか返事も最初なくて、ちょっとやっぱり無理だろうなとい思ってたんですけども、2週間ぐらい後にメールをいただきまして、で、まあ、元気ですからって言って、お店の方もちょっと、壊れたぐらいで、まあ、小野さんがいらっしゃる頃には多分、大丈夫と思いますので、まあ、こういう大変なという時だから、ぜひ来てくださいってことで、で、まあ、今回、まあ、お互いに希望と勇気を、分かち合える、演奏会を、やっていきたいねってことで、今回来させていただきましたので、今日はどうかよろしくお願いします。
ドキュメントをお届けします。東日本大震災の被災地を訪れた一人のジャズマンのささやかなライブのドキュメントです。ミュージシャンの名前は大野俊三さん。ニューヨークに住むトランペッターです。1974年にアートブレイキーの誘いでニューヨークへ渡り、アートブレイキーやロイ・ヘインズとの共演の後、3年間にわたり世界ツアーを行いました。ヨーロッパや南米ツアーにも参加。大野のソロをフューチャーしたアルバム「マチート&ヒズ・サルサ・ビッグ・バンド」は1984年度グラミー賞に輝きました。そして1983年よりギル・エヴァンス・オーケストラに参加し、アルバム「ライブ・アット・スイート・ベージル」で2度目のグラミー賞を獲得。2001年にはニューヨークジャズセンターより芸術的貢献賞の第1回受賞者となりました。まさに世界をステージに活躍してきたジャズトランペッター大野俊三さん。この5月に行われた彼の仙台といわきでのライブに密着しました。
自分が今こうしたいって、それが自由にできない時にはこの状況をどう乗り切るかっていう時に、そこでクリエイティビティっていうか、なんかそう知恵を働かして新しいその演奏の仕方っていうか、そういうものがまたこう開けることがよくあるんですよね。できない時になんかそういうまた新しいことが発見できるチャンスですよね。でもね、
トランペッター大野俊三さんのドリームハートに触れてきました。
はどこですか？
このビル？
はい、
どうもどうも、
おはようございます。僕ら高速に乗ってからね、北に行かないでちょっと南に行っちゃって。
今日はどちらからいました？
福島県の福島市です。いや、こちらのお店には初めて来るんですけど。
私は若林君。
地震とか大丈夫ですか？
うち流されました。元気の元だから音楽ぜひ聞きたいなと思って、ね、
仙台市内です。ジャズが好きで、私も
仙台の青葉区にありますライブハウス、トミーズバー&ライブリメンバー、はい、大野さんを待つお客様が並び始めていました。中にはこんな方も。
こちらは大変お世話になります。ありがとうございます。どうも。こちらが布施さんで、いろいろ最初に私とコンタクトを取っていただいて。
校長先生
元ですね。今とも退職しておりますけど、今日本当にね、
いやこちらこそありがとうございます。
ここから本当にね、
大変な中、コーディネートいろいろしてい
ただい
て本当にありがとうございました。いやでもね、3.11 のあった後、ね、すごくちょっと心配してた。本当にもうちょっと無理なんじゃないかなって思って、最初はちょっと通信が、できなくて、
連絡がつかなくて、もう諦めかけたんですけども、どうしようかと。今回ねって言ったら、やっぱりみんな待ってると、楽しみにしてね待ってるっていうですね、話が聞いて、ギリギリまで頑張ろうと言ってですね。
被災地には大野さんのジャズを待っている方々がたくさんいらっしゃいました。
終わればなと思ってます。
はい、頑張ります。ありがとうございます。
なぜ皆さんはこんなにも大野さんを待っていたんでしょうか？
ちょうど1988年の12月24日に私交通事故に遭いまして、で口も何針か唇縫って、歯も毎晩も折れちゃって、結構意識不明で、病院に、病院の通路で、担架の上で、意識が戻ったんですけども、で、全然、トランペット吹けなくなっちゃったんですよね。
大野さんは1988年に交通事故に巻き込まれ、顔面を強打、唇を切り、前歯を折るなど、トランペッターとしては致命的な危機に陥ったんだそうです。今もすぐにトランペットを吹くことはできません。一人早く会場に入ると、まるで深呼吸するみたいに、トランペットに小さな息をささやくことから始めるんです。
そうですね、もうこの筋肉、医者がもう吹けないって言われたもんね。すっごい状態だったね。まあ諦めた方がいいって言われたからさ、まあ諦めきれなかったとかね。トランペットがやっぱり好きだったんでしょうね、やっぱね。だからまたちゃんと吹けるようになりたいという、最初は吹けないということが信じられなくて、いつもと同じつもりでこうパッとトランペットを口に当ててふってやるんだけど、しばらくは自分その現実に本当に音が出ないんだっていうことを認識できるまでに結構時間かかりましたけどね。そういう音が出ないという状況になったことはないから、もうトランペットをなんかもう地面に叩きつけたくなっちゃうような時だったかね。
じゃあ外6番から、
それで少しずつ、でだんだん音が出るようになってきた。
もう本当少しずつですけどね。今でも毎回もう本当に今日はちゃんと音が出るんだろうかって、もうそういう状況ですよ。もうはっきり言って正直言うと音が出るのは不思議っていう感じなんですよね。
大野さんが事故に遭ったのはちょうど娘さんが生まれた頃だったそうです。
最初の長女を身ごもってやってきて、でそれからしばらく、トランペットの音出るまで結構時間がかかったんですけども、でなかなか曲が出てこなくって、で焦ってた時にちょうどうちの長女がちょうど1歳になると、大体子供ってね、生まれて1歳になる頃に歩き出すんですけども、でちょうど夜中の12時頃におっとこうなんか子供が急に歩き出したんですよね。ですごいですね。でもパラパラっといろいろひらめいて、で曲を書いたんですけども、
その娘さんは今ニューヨークで 日本の被災地のためのチャリティー活動をしているんだと、大野さんは嬉しそうにパソコンの映像を見せてくれました。
トランペットがあるおかげで、まあ、いつもなんかやっぱりこう前向きに挑戦していくべき対象物がここにあるから、これがなくなるときっと生活が楽になりすぎちゃうんじゃないですかね、きっと。
ってことはやっぱり今でも苦しい時もあるんですね。
そうですね、そありますね、もうしょっちゅうですね。今もそうですけど
苦しい、
苦しいって言ったら、まあ、苦しくな、ないといえば苦しくなくはない、ないけど、まあ挑戦って言うと大げさだけど、でもこうそうですよね、まずに挑戦する課題が目の前にあるから、トランペットなんかなければ本当に人生楽しく生きられるだろうなっていうこともよく思いますけど、
自分が今こうしたいって、それが自由にできないときには、そこでクリエイティビティっていうか、なんかそう知恵を働かしてこの状況をどう乗り切るかっていうときに、新しいその演奏の仕方っていうか、そういうものがまたこう開けることがよくあるんですよね。そうですね、できないときに、やっぱりできないときになんかそういうまた新しいことが発見できるチャンスですよね。でもね、
まあ、やるしかないですね。
津波でもう相当行っちゃってるから、僕らはその原発よりもまず津波の悲しさの方が先に来ちゃってて、ただ放射線に詳しいお医者さんですよ、お医者さんが若い子はとりあえず避難しましょうと、あの水素爆発って言ってるけど、外科カードだって持ってる人は持ってましたから、一気にガッと来ましたから、これは危険で、とにかくあの若い子はに、逃げましょうってことで、逃げましょうというか、まず水が出ないから生活ができないじゃないですか。だから避難をするというよりは、水の出るところにとりあえず行かなきゃちょっと暮らしていけないなっていうのがあって、電話もつながらない、ネットもつながらない。でもね、あの茨城の、そうですね、北茨城高萩ぐらいまでですかね、ぐらいまではもう本当全然もう別な世界ですよね。
ありがとうございます。
福島県いわき市でのライブ会場は駅からほど近いホテルの地下にあるバークイーン。
ここはいわきのミュージック&バークイーンというレストランライブバーですか、ライブレストランバーの加藤勲と申します、はい。ずっと、
もうあそこにいらっしゃったカップルもあの方はもう津波でだあの彼氏の方は津波でうちも職場も流されて、はい、でお勤めも東京電力の方なんで、もう第一原発そのまま行ってますから、行ってる方ですから、で僕この間誘ったんです、もう切なく飲んで、たまに飲んで、もうちに来るのがすごい楽しみになったんですけど、誘ったら今日本当にいらっしゃっていただいたんですけど、
やっぱり心がこう元気になってるんですね。そうですね、あれだもんね、
もう顔がね、もうひとときでもね、本当忘れて、忘れられるひとときというか、あの前のね、一番前の方、あの方は車の社長さんなんですけど、もう大変な被害に遭ってるんですよ。でも、もう大好き、前回にもう俺さん見にいらっしゃってる方なんですけど、
ああ、そうですか。やっぱりそういうこちらの気迫っていうか、そういう躍動感がやっぱり生だと伝わるんですよね、やっぱりね。そこの場に来てた人はやっぱりそういう直にそういう音の息吹とこちらのやっぱりな、同じいくらいいステレオで音を聞いてもやっぱり生で聞いた場合はその演奏者のね息吹がふわっとこう伝わってくるからですね、と思います。僕は
その夜バークイーンで大野俊三さんはこんな懐かしいナンバーを演奏しました。明るい海のメロディーでした。
Thank you. 最高。うえんです。
74です。
やっぱり日本のトッププレイヤーは違いますね。もう最高です。
ベリーグッド。いい夜です。もうすっかり。もう不安になりました。
感動しました。本当に
とってもいい音で、もうすごい気持ちいい夜です、はい、
最高の夜でした。ただ連れが女性だったらよかったんですがね。この3月11日以来、いわきが落ち込んでおりますんでね、地震以来。いや、今日は素晴らしい夜だったし、ありがとうございました。
ハッピーだ今日は。いわしからハッピーを言いたいね。
でもお客様は気づいていたでしょうか。実は大野さんの方もまた東北の皆さんから大切なものをもらっていたこと。
離れたところにいるとやっぱり想像する範囲しかないから、でもやっぱり現実にいろんなところを見ると、てか明日にこう直にお会いすることによって、やっぱ本当により強くやっぱり現状がどうだってあるかっていうのはやっぱり認識できますからね。それがやっぱりまた演奏する力にもなるっていうかね。
あ、力になるんですか逆に。
そうですね、だからその思いの入れ方がまた変わってくるでしょ、音に、その現地の人たちの、まあ、とかそういうお色の話を聞いたりとか、人に会ったりするとやっぱりもう命と命がやっぱりお互いに共鳴し合うわけだから、自分のこう一歩成長するなんか大きな糧になる、なんかまた自分に得るものがあるんじゃないかというふうに思っていくんですけどね。
大野俊三さんの生き方がかけがえのない時間をいわきの夜に灯しました。夢を生きる。夢は力。その鼓動が新しいあなたを作る。
自動車の修理屋です。常に事務所ではジャズをかけながらやってます。朝から晩。
地震は大丈夫でしたか。
地震はなんとか、仕事場の方は大丈夫でした。自宅は少し被害がありました。まあ頑張れいわき、頑張れ福島で、力もらったからやります。一生懸命頑張ります。逆境にめげず、また奇跡を起こして頑張ったトランペッターですから、はい、私らも頑張ります、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました、はい、
どうもいい夜でした。
失礼します。
ドリームハート、今夜は被災地をめぐるトランペッター大野俊三さんのドキュメントをお届けしました。ご案内役は東千鶴でした。
ドリームハート、政教新聞社がお送りしました。
鈴木宇多正夫、乗木聡一、岡田勉、大野俊三でした。どうもありがとうございます。ごゆっくり。